それではここからは片倉芳美さん登場です。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。片倉さんにご出演していただきまして、台湾の情報を片倉さんにお話をお聞きしているコーナーです。それでは台湾とつながっています。ご紹介しましょう。片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片岡さん、今週の台湾エクスプレスですが、お話どのような話題でしょうか。
はい、今台湾もですね、ようやく涼しくなってきたというか、はい、ちょうどこう過ごしやすくなってきたんだよね。ちょっとこの間南の方に行ったんですけど、やはり南に行けばね、まだまだ暖かいんですよ。はい、台北も別に涼しいわけじゃなくてね、やっぱり暑いんですけども、はい、北と南だとやっぱ南の方が暑いのかなと思ったりしますね。はい、で昨日ですね、私はその南からちょっと戻ってきたんですけども、ある町にですね、カギという町があるんですけども、はい、このカギというところに、名物料理として存在しているですね、七面鳥のご飯、七面鳥の肉をね、ご飯に乗せて食べる、料理をちょっとお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい。で、これ皆さんピンとこないかもしれないですけど、七面鳥をですね、こう茹でて、そのスライスしたものをご飯に乗せて食べるものなんですよ。すごいシンプルなものなんですよ。
ええ。
ね、で、これが大体、値段が、大体日本円で大体100円をちょっと出るぐらいの、金額なんですよね。で、非常に安いんですけど、ご飯にその茹でたこう七面鳥の肉をこうスライスして乗せるだけって聞くとすごいシンプルに聞こえるかもしれませんけども、実はこのタレが重要なんですよね。タレがですね、やっぱりこう非常にこの秘伝のというか、そのお店ごとによって違うんですよ。
違うと。
で、私たちもこう取材で行くわけなんですけど、このタレについてはなかなか教えてくれないんですよね。七面鳥の茹で方とか切り方とか、そういうのはね、すごくこだわりがあって、皆さんすごい気前よくどんどん教えてくれるんですけど、はい、なんかこのね、タレについてはなかなか教えてくれないんですよ。で、実際に店によって違うんですよね、
味が。
で、例えばこう今ね、茹で方とか切り方とか言いましたけど、例えばこうオスの肉を使う、メスの肉を使うってだけでも結構味違うんですよ。歯ごたえとか違うんですよね。あと茹でる時間とか茹で方とか、
はい、
茹で具合ですよね。で、こういうのはそれぞれこうみんな変わってますよね。で、タレについてもやっぱり薄味のところと結構濃い味のところとかね、結構いろいろあるんですよ。で、カギって町は人口で大体30万人ぐらいなんで、大きいといえば大きいんですけど、そんな大都市って感じじゃないんですよね。で、この町に大体こう30万程度のこの人口の町に、この七面鳥肉を乗せたご飯を出すお店が、その看板にその料理の名前が書いてある、これ鶏肉飯っていう名前で漢字で書くんですけどね、
はい、
ファイヤーの火っていう字に鶏肉と書いて、この一人肉って書いて、これ七面鳥のことなんですけど、これに飯と書いて、この料理なんですけども、これを看板に掲げてるだけで150件あるって言われてるんですよね。
すごい。
で、すごいですよね。人口30万の町に、その、このね、北京語で言うとこれ 4G ローファンって言うんですけど、この七面鳥のご飯を出すお店が150件あるんですよ。
150、すごい。
で、しかもこれがその店によって味が違うっていうのがまたね、非常に興味深いところで、私たちもいろいろね、こう努力していろいろ食べ比べしてみようと思ってね、行くんですけれども、大体私たちが行った限りでもまだ30件程度なんですよね。
はい、
だけど30件行くって結構大変なことでね、
すごいですね。
かなりいろんなお店に行くつもりでいるんですけど、それでもまだ30件程度、
はい、
だからまだまだ知らない店がいっぱいあるわけですよね。で、値段がそれこそね、先ほど私言いましたけど、日本にして150円ぐらい、
すごい、
100円をちょっと出るぐらいの金額ですから、安いんですよね。
はい、
で、この鍵の町の人っていうのは、やっぱりこの、ね、よく食べに行くわけなんですけど、やっぱ気分によって行く店を変えたりですね、するんですよね。で、知り合った人たちにこうどこがおすすめですかみたいなこと聞くんですけど、結構人によって好みが分かれるんですよ。ですからこれね、おすすめを聞いたらその店に行ったことがなければちょっと行ってみる。で、行ったことがあってもね、また別の機会に行ってみるとまたなんか印象が違ってたりするって結構面白いんですけどね。
そうですね。
で、こういうその安い金額で美味しいものをたくさん食べるっていうのは、まあ、台湾グルメのね、まあ、真骨頂というか、はい、非常に、楽しい、面白い、興味深い部分ですよね。台湾の人よく言うんですけどね、お金をかけて高いものでね、美味しそう、っていうのは、これは当たり前じゃないかと。
はい。
お金をたくさん出して美味しいものを食べるのは当然なことであって、そんなにすごいことではないと。安くて、美味しいものをどれだけ知ってるかっていうことが、重要だっていうことをよく言っているんですよね。で、そういった意味ではこの料理なんか本当にね、安いですし、本当にね、その奥深さを感じる一品ですよね。
そうですね。
まあ、あとこのね、この鶏肉蒸しと書いてね、このジーローファンって言うんですけども、はい、これ他の町に行くとどうなるかっていうと、先ほど私ファイヤーの火に鶏肉と書いて、この火、鶏肉と書いて七面鳥と言いましたけど、
はい、
他の町に行くとこの七面鳥そんな取れないんですよね。
あ、取れないんですか。
うん。このカギという町の周辺がその七面鳥の産地なんで、他の都市に行くとこれが普通の鶏肉で作ったりするんですよ。
今度は普通の鶏肉、
うん、普通の鶏肉でもまあね、茹でてスライスしてタレをかけて食べることはできるんですけども、やっぱりね、こう牡蠣の人たちっていうのはこの七面鳥の肉が好きっていうかね、まあある程度このまあ油っぽいというかですね、ちょっとこうこってりしてる感じがするんですけどね、
はい、
これがまあその美味しさの秘訣で、あと、ご飯との相性とかがまあ普通の鶏肉よりは七面鳥の方がいいというふうにね言う人が多いですね。
なんかもうお腹空いてきますね。
そうですね。だから本当にね、安い値段で美味しいものを食べるっていうこの法則というか鉄則というかですね、
はい、
確かにこういうものが台湾って充実してるんですよね。私もよくね、こうガイドブックなんか作る時によく書くんですけど、実は台湾ってもともと外食産業が盛んなところなんで、いろんなお店があってね、実際そのお店の数自体が多いんですよ、
はい、
で、じゃあどのぐらいの層のこの値段的にね、どのぐらいの層のレストランが一番多いのかっていうと、例えば日本円にして1500円とか、
はい、
1200円ぐらい、このぐらいのところが一番、まあ、予算がね、一人当たりの予算が1200円とか1500円ぐらいのお店の層が一番厚いんですよ、
ええ、
でその次に厚いのはその上ではなくて下なんですよね。つまり100円とか150円、200円とかで味わえる屋台料理みたいなのが次に層が厚い、
はい、
でその次にこの値段の高いものっていうのになるんですよね。だからこうガイドブックなんかを作るとどうしてもね、実際皆さんテントとガイドブック見ていただくと分かるんですけど、高級レストランが並んでると思うんですよ、でこれね、これでもちろん高い値段を払うだけ美味しいんですけど、まあ、そうじゃなかったら成り立たないですからね、まあ、高い値段出して食べる料理ももちろん美味しいんですけど、逆に言うと安いもので美味しいものを探した方が効率よく層も厚いんで楽しいんですよね、
はい、
でこういうのをね、台湾グルメの一つのこの、まあ、特色というかね、個性って考えるとちょっと面白いんじゃないかなと思いますよね。
はい、で、まあ、各町にね、そういう代表的な料理ありますんで、これは楽しいですね。
そうですね、だから私もね、このカギっていう町に行くときは必ずこれ食べに行くんですけど、どうしてもね、食べたいと思うわけですよね、他の町だとやっぱりね、またあっても違ったりするんですよ、
はい、
だから、ね、その町その町のこの個性を競うっていうかね、こういうのも台湾ってね、こうこれも何度も繰り返しますけど、面積で言ったら九州よりも一回り小さい程度、まあ、日本の10分の1ぐらいしかありませんから、決して大きな島じゃないんですよね、
はい、
だけどやっぱりこの小さな島にこれだけの個性が競われている、個性がね、豊かなものが揃っているというのは非常に面白いんじゃないかなって改めて感じましたね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉義文さんでした。片倉さん、今週もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。